解体者の夜ヘルス
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井です。
サーチカイリー八田組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、今週も始まりました次元最大者の夜ヘルツですけれども、
お願いします。
じゃあまずはですね、そうです、あ、もうあのライブも近いですね、いろいろ考えたら。
そうか、
ね、5月の16日、そうですね、5月になりましたのでですね、
あ、
一応非常事態宣言が終わってからの開催にはなってますが、
うん、まあ、どうなるかね、
ね、延長とかするとちょっと会場とも相談しないといけないので、まあ配信があるんでね。
うん。
まるっきりなくなる。あれ、今って普通にどっちもでしたっけ？配信もありの入場もありでしたっけ？
うん、そうです。ライブも配信もありなので、そういうことですね。はい、まあちょっと、いろいろツイッターとかの方でアナウンスはしていきますんでですね。チケット買われた方はチェックの方よろしくお願いしますということで。
お願いします。
はい。じゃあ、今期アニメの話行ってみましょう。じゃあ、はい、今週はドイチューさんから。
はい。私はですね、はい、多分3プラス1の時にちらっと話したと思うんですけど、
はいはい。
スライム倒して300年。
はいはいはい、はい。
気がついたらレベルがマックスになってたっていう。
あれ、おもろいっすね。俺、
見たら。あれは、
うん。
ちょっとギャル寄りのところもあるし。ね、
なんかちょっと名ドラゴン集というか、
うん、
うん、なんか、うん、まあ異世界転生もんですけど、よりなんかほのぼのというか、
うん、なんかもうちょっとバトルあんのかなと思ったら、今のところ
そうです、ね、
全くと言っていいほど、
そうですね、バトルはすべてギャグでごまかしてますね。
で、最終的にみんな仲良くなるという、
あの家族になるっていうね。
家族が増えるね。
最高のね、作品なんですけど。
バディマックス先生のやったじゃないじ
ゃないですか。家族が増えるねですよ。
家族が増えるねなんですけど。
はいはいはい。
いや、でもめちゃめちゃテンポも良くて、
うん。
もうポンポンポンポン、1話に1人増えてくんかな。なんかエンディングの映像とか見てると結構な人数やなと思ってたけど、
は
い
は
い、普通に2話3話ぐらいでもう、2話、なんか2人ずつ増えてくるみたいな感じやったんで。
そうそうそう、全然出し惜しみをしてない感じが。
そうですね。なんかもう揃ってからが勝負やでみたいな感覚で。いや、ちょっとでもみんなめちゃめちゃ可愛くて。
わかる。すごくわかる。
これはね、だから、うん、まあ僕3プラス1でライカ入れましたけど、うん、暫定。
まあ俺もプラスアルファで入れたけど、
ね。そうですよね。うん、はい。いや、あれはちょっとまずいことになってますね、今ね。
まずかないけど。まずかないけどさ。いや、でも、わかるよ。俺結構、ライカ一本、はい、俺の中で、このアニメだとライカ一本かなと思ったら、はい、結構、あらあらっていうのが出てきましたね、うん、僕は、個人的には。
エルフの人とか好きそうだなと思ったんですけどね、三平さんとか松崎さんも。
もう、ビンゴです。
ね、やっぱり。うん、ちょっとドジっ子というか、ちょっと抜けてるところの可愛さ、あとナイスバディで。
そう、豊満なのに抜けてるってもう、これはもうね、うん。
だってもう、キノコが専門の薬師が、
うん、
見事に自分だけ毒キノコ食べて、
笑い竹みたいの食べてましたけど、ね。
そうそうそう。一時的にみだらになるだって。あの効果。
あるんですね、実際にね。そんなの。
もうさ、多分さ、まあ、これ異世界もんだからあまり関係ないかもしれないけど、はい、今ほら、はい、まあ、コンプライアンスみたいなのがあるかもしれないけど、学生がお酒を飲んで酔っ払って、はい、ちょっとああいう感じになるっていうのが、はいはいはい、多分今描けなくなんとなくなってると思う。学園ものとか。
なるほど、なるほど。
だから美薬が大活躍しますよね、いろんなアニメで。そっち方面のアニメは、やっぱり美薬が
。いや、ね、だってエルフもだって、助けてくれ、みたいな感じで、急、うん、みんな急に訪ねてくるじゃないですか。
うんうんうん、
高原の魔女の元に。
そうそうそう
そう。そんなパーティーの増え方あるかねっていうぐらいの。
個人情報、ダダ漏れです
もん、ね、なんかね。でもなんか、だから、ね、むしろ、 まあ大体みんなが訪ねてきて勝手にあれやれと増えていくっていうのがパターンですけど、うん、やっぱ要所要所に、その生前のこと言うじゃないですか。
うんうんうんうん。
あずささんが結構、うん、その、もともと社畜で過労死したから、うん、そのライカに対しても休まないとダメだとか。
うんうんうん。
なんかそういうところがなんか、ええなーってすごい思うんですよね。だからスローライフが目的っていう。優
しいよね。そうそう。優しいよね、全体的に。うんうん、
見捨てはしない、
ね。あの、ね、2話の、だから2話のさ、スライムの子、はい、精霊2人が出てきたときは、はいはい、あ、そっか、はい、確かにスライムを、まあ、殺してるのか、みたいな。だからちょっと復讐みたいな、あれかなと思ったら、ね、最終的に、あの2人もスライム、うん、これは倒していいスライムっつって、なんかスライム倒してた。
なんか、そういうことなんと思って。
そう。思ってたのとちょっと違ったな、っていう。
なんであんな怒ってたんって思う。じゃあ、っていうね。
そうそう。シャルシャの方だっけ、あの、怒ってたのは。
そうですね。
うん、妹の方。
そうですね。
うん、もう、オーラがもうスライムでいっぱいだって。
もう。
ドイッチはこの双子好きそうだな。
そうですね。シャルシャのあの、意外とあの、物知りってとこたまんないですね。
うんうん、
あの、難しい本読んでるとか。
ああ、なるほどね。
うん、ああいうの弱いですね。
うん。
ちょっとベルゼブブさんも、ちょっと抜けてて可愛いなと思っちゃいました。
いや、わかる、うん。あの、解放されて、普通に解放されて、ちょっと。
はいはい、いや、だってもう、魔王の、悪魔の力を見せてやるって、こう、空飛んで工場を垂れてる時に、結界にぶつかるっていう、うん。珍しくバトルかと思ったら。
そう。いいね。
いや、面白いですね、あれ、ほんと。すっごい。だから、テンポよく見やすいし。
公式サイト見ると、まだキャラいるからね、はい、出てきてないの
は。エンディングとかはあと一人二人なんか、ちょっとなんか、ドラゴンっぽい子とか、
そう。
なんかね、いますよね。
だから今見てる中だと3話くらいが最新だと思うけど、
ですね、
なんか予告で、あの、ライカが実家に帰らせていただき、
はい、
まあ予告じゃないか、その引きみたいなところで、実家帰らせていただきますって言うから、もしかするとね、またドラゴン
的なドラゴン族の、うん、そうですよね。
出てくんのかな、みたいなのも。
いやー、楽しみですね。
うん、はい。
はい。こんな感じです。
了解っす。
はい。
じゃあ、松崎さん行きましょうか。
はい、松崎です。
はい。
異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術、オメガ。
はいはい
はい。はいはいはいはいはい。
まあ、異世界ですね、これもね。
異世界ですね。うん。
いや、これも、ね。
うまい。まあ、まず主題歌が、セリザワユー with DJ コー&モツっていう、
うん、
かなりアゲアゲな。
いや、だってもう、だって歌い出しが DJ コーから始まるから
。そんなアニソンある？
モツさんはね、結構ね、やられてるんですけど、
はい、
あの、ユカリンの曲とか結構モツさんね、
ああ、なるほど。
してるんですけど、
うんうん、
DJ コーがね、ちょっとね、強すぎ。
出すぎ、なんかあの、シャシャリ出すぎじゃない？
シャシャリ
出すぎって。
言い方。シャシャリ出すぎ。まあ、わからなくもないけど。シャシャってるなーって感じはするけど。
いや、DJ コーはあの見た目で、シャシャってないと思う。うん、
まあね、そう。だからちゃんと DJ コーしてるんだけど。
で、まあ。
あれも面白いですね、でもあの作品も。うん
なんかね、そう、あの、主人公が、まあ、ゲームの世界入っちゃってっていう、
うん、
あの、話なんですけど、うん、まあ2期目でね。
まあ、そっか、うん。
でも、
はいはいはい、
どんな、やっぱりシリアス展開にもなるんですけど、
うん、
あの、基本的になんかずーっとエロいっていう、なんかね。
いや、これもさ、エルフの子が豊満じゃん。さっきの、スライムと一緒で。
はいはい。
ことあるごとに揺れてない？
そう。
ここいるっていうとこ、その、うんうん、土揺れがシャシャリ出てる感じはあるけど、ね。
うんうん、
ある。そうなんですよ。結構主人公がピンチになって、敵からまさかやられるんじゃないかみたいな時に、
うん、
その、なんか遠くで見てた、そのエルフの、芹沢優が、
シェラーね、シェラー。
芹沢優が、めっちゃ乳揺れるから、
芹沢優さんが揺れてるわけではないですよ。CV、芹沢優さんのシェラーがね、揺れてるわけですけれどもね。
うん、あれもスライム倒してみたいに、中村さくらがボインとか言った方がいいかもしれないですね。
言った方がいいわけねえだろ。
急に、
うん、もうその役ついちゃうよ。ずっとそういう
中村さくらもあれいいよ。
でもそれぐらいのテンションがあってもいいようなアニメなんですよ。なんかもう1話で、なんか2期になって新キャラみたいなのが出てきて、うん、そのキャラがいきなりなんか触手に襲われて、
服破れにしてる。あれか。
聖女様でしょ？
そうそう。神官の少女か。うん。
うはい、伊藤美空が、
いや、いや、いいんだけど、このアニメ特に CV で呼ぶのやめた方がいい。
伊藤美空が触手服破られて、裸にされて、
なんかはしょってんな、情報を。
で、その、敵が出てきたモンスターが、うん、これもまたなんか、キノコの、モンスターみたいな。
そうそう。
しかもちょっとお姉っぽいね、敵なん
ですよ。そうそうそうそうそうそう。
で、それがなんか敵、主人公にやられたら、私の一つしかないキノコがみたいな。
そうそうそう。
だから、なんかね、こう、意味を考えてしまうよね。
か、まあ、そうですね。あと、2話のラストで謎の、その、うん、なんていうんですかね。
体洗ってたやつ？
泡姫って言うんですか？なんか。
ああ、はいはい。硬くて太いやつね。
そうそうそうそう。そう、裸になって、主人公の背中をおっぱいで洗ってて、前も洗ってあげるっつって、
最初胸板触ってね、硬いっつって。
硬い。
そしたら、その子が、
シルエットになって、
うん、ギュッて逃げて、トイレットペーパーの芯ぐらいの太さのものを上下にこすってて、
うん。
太くて硬いって言ったら、うん、それは角でしたっていう、
うん、
で2話終わりっていう、うん、
これ正直ね、正直あの下りは騙されて、
うん、いや俺もあ攻めるなと思いましたよ、うん、
危なくベルトに手をかけるとこでしたよ、
うんうんうん、一方ヒロイン人質に取られて死にそうになってるんですよね。
だから
その頃
温度差。
でも3話始まったらいきなりその捕まってるところみたいなところから始まって、あ、うん、3話はシリアスなんだなと思ったら、そのシーン終わったらすぐ、うん、そのお風呂シーンの続きがあるっていう。週またぎで何してんの
っていう。続くんじゃないっていう。
週またがなくていいよ別にそこ。なんか変なこだわりが。
うん。ディアブロがちょっとシャイなとこは面白いけどね。イケイケじゃなくて。
なんかね、かわいい、ね。
いちいち、そうそう、ビクーみたいな感じで。
うん、まあ、生前のコミッションなんでね。
うん。そういうこと、シェラがお風呂入ってきた時もなんか。
うん。女の子ってこうなのみたいな。
そうそうそうそうそう。いや、これもでもかわいい子いる。これは。
え、なんか冒険者の、おいらも手伝うよみたいなのは、あれは男の子ですか？
あれ男っぽいですね。
ホルン？耳長い子？
はいはいはい。
あ、これ男の子なの？
おいらって言ってたし、矢口真理でなければ、男じゃない。
一人称がね、矢口真理は。おいらやから。
うん。あと、たけしさんね。
どっちかだから。
え、これ男の子なの？
いや、なんか、どっちだろうって思って。いや、男っぽいなと思う。
基本、作中では男として書かれてましたね。
やっぱそうですね。
俺の鼻ではこれ女の子だな。
ま、ちょっとなんか胸も、ちょっとなんか、うん、なんか、これ、なんか、ちょっとしたシワが入ってますけどね、胸元のところに。服装にも。
いや、これマントでしょ、これ。違うのかな？
キュッてなってるの？なんかこの線とかなんか、エロくない？
バカっぽい会話したいな、今日。今日特に。
だから主人公が坊主みたいなこと言ってたんで、一応男の子としては描かれてるんですよ。
あ、でもこれ途中で女バレする展開、
ね。いや、これ女でしょ。うん、あの、あと、真っ白の音の食堂の女が男であってほしいんだけどな。
急に。
あの、食堂の子
はい、あの子男の子であってほしかったんですけど。
制服着てますけどね。
あれ、がっかりしましたよね。
がっかりしてんじゃん。
スカートなんかいと思って。
まあ、でもワンチャンあるかもしれないですよ。今、制服ってほら、あの、どっちがどっち着てもいいようになるみたいな。
そっか。
とこあるじゃないですか。だからワンチャンあるかもしれないですよ。はい、いやー、
はい。はい。はい。まあ、じゃあ、エロ話でした。
エロ話ですね、これも。
やっぱり。なんか。はいはいはい。じゃあ、私行きましょうか。
はい。
はい。あの、ゾンビランドさんがリベンジ。
はいはいはい。
やっぱりこれ、まあ、まあ、ね、あの、一期からずっと見てるからあれですけれども、やっぱ面白いなっていうのが。
いや、もう全く期待を裏切らないですね。
そう。だって、まあ、1話なぞるとさ、いきなりみんなバイトしてんじゃん。はい、で、うん、何やったのって。
そう、スルメイカの社会で始まった。
そう。愛ちゃんが、ね、愛ちゃんが、一番現代のアイドルやってた子。社会歌ってたからね。いや、で、まあ、その、全員バイト生活してて、なぜかっていうと、はい、その多分1期から2期の間に、うん、この佐賀駅前不動産スタジアムっていうところでライブをやってると。これが3万人のキャパのとこに、500人しか来なかったと。うん、で、それで。
固定ファンが決まってんす
ね。そうそう。まあ、とはいえ、500ってすごいけどね。
まあ、すごいですよね。
うん。で、なんかまあ、大赤字になって、借金返済に追われる日々が始まって、で、プロデューサーの孝太郎さんはちょっと飲んだくれてて。
うん、
で、
うんうんう
ん、なんか、なぜそんなでかいキャバでやったかっていうと、まあ、ちょっと裏にはいろいろ事情があるっぽい感じのは、いろいろ出てきてるんだけれども。で、
うん、1
話でそこで、まあ、ちょっと、そこからの復活。で、2話、うん。まあ、要は、だから、リベンジっていうのは、その雪辱戦っていう意味のストーリーになっていくんだなと。
そうですね。
うん。多分、まあ、最終的にまた、そこでライブ埋めようみたいな感じに行くのかなとは思うんですけれども。
そうですね。
やっぱり、ちょっと2話が良かったなと思って、
うん、
結構、まあ、話題にもなってたんですけれども。
うん。
まあ、その2話が、どういう話か。
そうか、
う
ん、そう
そうそう。はいはい、まあ、2話がどういう話か
ゲストがね。
そうそうそう。まあ、テレビレポーターの仕事を孝太郎さんが取ってきて、はい、で、その番組のゲストレポーターに、その佐賀が生んだ伝説のロックスター、うん、こう、長いリーゼント垂らして、はい、オープンカーの、ボンネットに乗って。そうそう。
ね、少女革命打てなかと思いました、
あれ。あれ以来ですよ、おそらく。
うん、
で、それが、ホワイト竜っていう名前のね、うん、ロックスターなんだけれども、ね、CV が、はい、まあもちろんホワイト竜って名前ですからね、はい、元ネタは白竜さんなんだけれども、
はい、
CV も白竜さんっていう、
うん。
で、最初はそんだけぶっ飛んでるから、
うん、
結構ギャグキャラかと思ったら、まあもちろんコミカルなシーン続くんだけど、
うん、そうですね。
最終的にすごい熱い話になって、
うんうんうん、
結構類線押される感じになるんですよね。
なんかね、なんか、今後にも引きずるような、
そうそう。
結局そのね、ラジオも。
なんか、さきちゃんがそのホワイト竜のものすごい大ファンで、
うんうん、
で、なんかもう、竜さんがその FM 佐賀でラジオをずっとやってたと。で、さ、う、き、ん、ちゃんはそのラジオから聞こえたその竜さんの言葉でこう、生き方をこう、見つけて、仲間をこう、なんつうかね、大事にして仲間とも、今の仲間とも出会えたし、昔の親友とも出会えたのは、リュウさんの言葉のおかげだったみたいな。だからすげえ感激してんのね。
恩人みたいなね。
そうそう。
感じ関わりますもんね。
したら、リュウさんが、その、実はもう ラジオやめるって話を聞いて、
うん。
で、その生放送に桜と咲ちゃん乗り込んで、
うん。
で、やめないでくださいって言ったら、ラジオ、うん、ラジオ番組を託されるっていう。
うんうんうん。
うん。流れで、で、本当に最初、ただただコミカルだった竜さんが、まあ、その、白竜さんの声もいいってのもあるんだけど、はい、めちゃくちゃ最後かっこよくて。
確かに。あんなふざけた
ふざけたさ、
見た目やのに。
で、なんかさ、こう、最初出てきた時、リーゼントの前が長すぎてさ、
うん、
垂れ下がってんじゃん。
そうですね。
でも、 あれも、なんか一瞬回想みたいので、昔のシーンになると、リーゼントがビーンと立ってんのよ、
う
ん。
昔はそうですよね。
そう。だからやっぱあれ、老いたっていう、ちょっとこう、演出なんだろうなと思うんだけども、
うんうんうん、
いや、結構ね、なんだかんだでやっぱ、すごいなと思いましたよね。
いや、俺もさっきちゃんに俺もう、めっちゃ、ちょっと泣いちゃいました、俺ちょっと。
わかる。
最後。
ちょっと、うん、乙女のサキちゃんも見れるじゃないこの2話、
うんうん。
で、最後、リュウさんに告白するんだよね。好きでしたっていう。うん、好きっすみたいな感じで。
うん、
そしたらやっぱリュウさんは、まあ大人だから、
うん、
お前が熱い思いぶつける相手は俺じゃねえ、みたいなこと言って。
うん、
それは、くすぶってる奴らにぶつけてやれ、つって。で、一応こう、お前たちがもう少し大人になっていい女になったらまた会おうぜっていうのは、まあちょっと、
うん
フォローではある言葉だと思うんだけど、それが
結構大人の振り方みたいな。
そう。
でも、ね、サキちゃんことなんですけど。
刺さるんだよね。うん、いくら時間が経っても、そう、
うん。
私らは大人にはなれねえからな、みたいな。
うん、
で、結構もうサキちゃんがボロボロ泣いて、で、一緒にいたサクラももう、ワンワン泣いて、みたいな、うん。めちゃくちゃちょっと、あ、やっぱみんななんだかんだ言ってゾンビってのやっぱ背負ってるんだっていう。
うん、うん、うん。
うん
うん
でもそんないいシーンなのに、号泣する桜がどんどん干からびていくっていう。裏切らないっていう
さ、うん。その後でホワイトリュウさん、結局なんか西海岸みたいなとこいましたもんね。
ね、なんかね、なんか。
ハイウェイみたいなの。
アメリカのね、どっかわかんないですけど。うん
あれは果たしてアメリカ行ったのか、あの世界の佐賀では、ああいう道路があるのか分かんないけどね。
ないよ。ないです、ないです。佐賀にあんな広い土地ない
よ。いや、でも2話は本当ね、いろんなのが混じってた。コミカルなのもあって、その泣かせどころもあって、うん、で、ちょっと泣かせどころなのにそこにわざわざこう、ちゃんとゾンビランド佐賀っぽいギャグも入れるっていうようなのも。うん、
そうですね。あとだから2話で、やっぱ、まあ1話って大体オープニングなかったりするから、2話オープニング見たら、うんうん、オープニングめっちゃかっこよかった
です。オープニングあれいいなぁ。あれちょっと、フランシュシュのなんか、なんだ、全ボーカル集みたいに出たら、
うん、
俺ちょっと買うわ、あれは。
ねえ。あれめっちゃかっこよかった。映像もすげえいいし、
うん。
だって、あの歌、なんだっけ、なんだっけな、夢を手に戻れる場所もない日々を。あとか、風の強い日は嫌いかか。
これエンディング2話の。
そうそう。うん。
これがだから。鳥さんがオリジナルの曲歌ってたっていう。
うん。で、ね、これ、シングルで出るらしいね。フランシュシュバージョンと、ホワイトリューバージョンが。
ホワイトリューバージョン
ホワイトリューバージョンっていうか、白リューバージョンなんだけど。でも、ホワイトリューバージョンだったから、一応、レコーディングはし直してるのかもしれないけどね。あと、なんかね、ラジオちゃんとやったらしいよ、白リューさん。
へ
ぇ調べたら、
すごいな。
FM 佐賀で、
はい、
ホワイト流の佐賀が佐賀であるためにを、
はい、
なんかほとんど告知なしで一回バンとやって、
へ
で、今その枠を、サキちゃん役の田野あさみさんが引き継いでんだって。
え、すご。
だからちょっとリンクさせてるらしいんだよね。
へ
ちょっとこれも気になるとこですよね。
すごいな。
なんかたまにその芸能人がやるなんか声優のゲストキャラみたいなんて割とちょいだったり、
うんうんうん、
ポイントポイントでみたいなイメージなんですけど、うんうん、がっつり出てましたし、がっつり関わってるんですね、うん、そしたら。
そう、なんか応援動画みたいのもね、何本か上がってたし、白龍さんがやってる、実写で出てる。うん。あと、まあ、とにかく、で、まあ、白龍さんが佐賀出身なんだよね。
うん。
うん。そうです。
だからまあ、それもあって結構、あれらしいけど。あ、でもね、白龍さん気になった人ね、ウィキペディア見るとね、白龍さんのこと好きになるよ、はい、多分。めちゃくちゃエピソードね、いいエピソード多いから、こわもてなどに。うん。まあ、そんな感じで今日はちょっと白龍さんの紹介をさせていただいたわけなんですけど。
ぜひね。はい。アウトレイジもぜひ見てくれ。
そうですね。はい。白龍さんかっこいいんでね。まあ、そんな感じでですね、A パートは今週この辺で。
はい。
はい。で、B パートはですね、生配信でやったくじ引き。
はい。
はい。こちらをですね、ちょっとまたいただいたくじが残ってたりするんでですね、 あの生配、はい、この間の4月の生配信でやった、あの、二次祭流キャラ改編をですね、ちょっとヘルツの方でもやってみたいと思いますので、うん、はい、はい。このまま引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
くじ引き実験室、二次祭流キャラ改編
へ
はい。ということです。どういう企画かと言いますと、まあ生配信でもやったんですが、はい、くじを2種類用意しまして、はい、片方には、まあ男女問わずキャラの名前が書かれた紙が入っております。で、はい、もう片方はですね、いろいろこう性格的な属性、まあツンデレとか、まあわかりやすく言うとそういうようなタイプのですね、これをですね、はい、キャラを引いて、で、このキャラの、キャラ改変をくじ引きでしてみようという、そういうようなくじ引きになっております。
はい。
はい。じゃあですね、今手元に、ありので、ちょっといろいろ引いていくんで、それでこういろいろ引いた、くじの組み合わせでトークをしていこうという、そういう企画になっております。はい、さあ、それでは、まずこちら、キャラを引きました。キャラ発表させていただきます。
はい。
ごめんなさい、キャラじゃない方を引いてしまいました。
あ、いいですよ、別に。そっちから発表しても全然。
はい。
ですね。
はい。
ゆり好きおっさん女子っていうのを。
ああ、ゆり好きおっさん
女子ゆり好きおっさん女子
なんかこう、ゆりが好きな、ちょっとおっさんの感じのする女子ですよね。誰だろうなんか、タイプとしては。
なんだろうな。
なんかでも、ちょっとまあ、おっさん系みたいな、女子でゆりが好きみたいな。
なんか、あれか、ちょっと姉子っぽいキャラで、グループで、イチャイチャ見てんのが好きみたいなキャラ
ですね。そういう感じでしょうね。
なんか。
作品的にはですね、はいはい、ありえなくもないですね。
なんかまあ、そうだな。はい。
はい、キャラ引きました。
はい。
天宮まなみ、学園ユートピア、学びストレートの、まなびちゃんですね。
学びが
まあ、周りはみんな女の子ばっかりですからね。
まあ、みかんちゃんを見ますよね、そりゃ。
決まってんだ。
なんか、ゆりの当事者な気もするけどな、学びは。
そうなんですよね。だから、多分この属性的には、
うん、
他の二人を見てニヤニヤしてるっていうタイプだと思うんですよね。このゆり好きおっさん女子っていう。うん、まあ、我々も初めて聞くワードではありますけれども。
だから周りがイチャイチャしてるのを見て、ウェヘって言ってるってことでしょうね。
うん。
うん、
どうします？学びちゃんがそんなんだったら。
学びが？
なんか目を覚まさせてあげたいですよね。お前はそっちじゃない。お前は本来、
ね、お前見られる側だと。
お前は、うん、観測する側じゃないと。観測される側だと。うん、あれみたいじゃん。深淵を覗くものは、深淵も覗いているみたいな。まあ、そういうようなくじ引きになってます
ね。なるほどね。
はい。じゃあ、ちょっとキャラ引きますね。
まあ、でも、メイ、
うん、
メイちゃんはすげえ受けっぽい感じはするからな。
メイってどれだっけ？
平野綾です。ツンデレっぽい。
だから、シーメイで。
はいはいはいはいはい。
結構昔の作品だからな、
はいはいはい、そうか、メイちゃんね。はいはいはいはい。
大丈夫ですか？答え出ました。
メイちゃんとムッチーとかかな。
あ、ムッチャンはそうだな。
次行きますけど大丈夫ですか？
あ、はい、引いてください。
はい。
ずっとやってるんで。
ジャムおじさんが出ました。
おう。
ジャムおじさん。
これね、属性がね、必ずしも男、例えばさっきのだとやっぱ、おっさん女子ってなってるから、女子だったっていうところはありますけど、
ね。女子、もうまあ、ジャムおじさんを女子にするしかないですもんね。
だから、
側も改変するんだ。
だから属性で、パンナギおじさんっていう属性引いたらもうドンピシャですよ。
まあね。うん。
これちょっとムカつくな。はい、ジャムおじさんの属性。
はい。
アホの子。
アホの子。
アホじゃダメじゃない？あいつがダメじゃ、もう。
だって代わりのパンも焼かないよ、多分アホ
の。アンパンマンなのに、ま、中にカレー入れちゃいました。
カレーパンマンだよ。
あ
全然違うくなっちゃってんじゃん。アホの子って、ジジイだぞ、あれ。
そうなんですよ。その手のドジをされると心配する年齢
です。そっか。そっか、ちょっと話変わってくんだよ、これ。
はい、
大丈夫っていう。
アンパンの。
そろそろ施設かしらみたいな話にな
る。だって、あの、アンパンマンカー運転してるけど、免許返納とかも
返納ですよ、絶対。
ねえ、アホの子。
あのステッカー貼ってないですよね、アンパンマンゴー。
多分貼ってないと思いますよ。
あれね。
あの、みかんジュースみたいな。
はいはいはい、はい。
ステッカー。
貼ってないね。まあ、あれだって運転してるの犬だからな。
そうか。そうか。
もういろいろ2点3点するだよ、これ。っていうか、もうさ、犬に運転させてるっていうのもあれだし、あの、はい、パン焼くとこに犬出入りさせんなって話もあるし。もう何もかもなんだけどな、ジャムおじさん。ちゃんと整理すると、
ね、あれ車の運転してると思ったら犬にさせちゃってました。
一応
アホかな、
アホのこと。
ごめんなさい。
じゃあ次いきますよ、
うん、
また今回いいですね、はい、どんどん出ますよ、はい、アベンジャーズだったかな、これは。堀川くん、サザエさんの
来
ましたよ。
そうだ、本編であんま出なかったんだ、アベンジャーズ。
そう
そうですね、
もしかするとでもね、属性によっては、今だって、堀川くんの属性的にはサイコパスでしょ、
うん、
もう完全にそうです。
うん。公式の属性はサイコパス。
公式でサイコパスって。
うん。長谷川町子も多分言ってましたよ。
言ってましたよ。
これまたよ、なんかおかしなことになりそうな気がするな。
はい。
ガサツ。
いやもう。
ガササイコに乗っかっちゃうんじゃない？ガサツ
っちゃガサツだしな、やっぱ。人の気持ちなんて分かんないんだから、あの人。
そうですね、デリカシーとかないですからね。
はい。
だって、ワカメちゃんの名前つけた鶏の卵を産まして食べようとしてる。
そうですよ。本当にやばいやつですよね。うん。
だから、そこまで知って食べようと思ったら卵を普通に落として割っちゃうとか。
ガサツやわ。
なんか、目玉焼き作ろうとしたけど、もう殻入っちゃって、ああ、もういいや。
ああ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃにしちゃって。
スクランブルエッグみたいにしちゃって。もう腹まで。
ああ、なんか、
美味しいみたいな。
もう、お腹の中入ったら一緒やわ、つって。もう見た目とかもどうでもいいわ、つって。
やだな。
腹立つな。
腹立つわ、あいつ。
堀川くんで、もう一個属性引いていい？
はい、そうですね。
はい。
なんか、堀川くんをちょっと、もうワンチャンまともに。
好きになりたいです。
うん。ちょっともう、最後にね、最後に拍車がかかるかもしれないですね。はい、無口、無表情、無感情って。
もう、怖すぎますよ。
怖
っ。まだニコニコしてるから、まあ、それも最高っぽいんですけど、あいつは。
うん、
まだ絵的にね、絵的にまあ、ニコニコしてるから、はい、まあ、あの時間帯流れりゃほのぼのに錯覚する向きもあるけど、はい、無口、無表情、無感動で。
ただ振り向いたらいるんでしょ？ワカメちゃんが振り向いたら。
そう。
いつも一定の距離にいるんでしょ？
怖い。
朝起きたら横にあの、はい、カツオお兄ちゃんいるところになぜか堀川くんが寝てたっていう。
うわぁ
怖い。だってあの、なんだっけ、壁のシミのエピソードあんじゃん。平吉だっけ？
はいはいはい。
壁のシミが、なんか、人の形してる壁のシミ、名前つけて。
はいはい、名前つけて。
なんか、キャッチボールとかしてるっつって。それをこの、無口、無表情、無感動でやられてごらんなさい、これ。
いやー、怖。
シャレコアですよ、シャレコア。殿堂入り。
人コア。
人コア。
もう人じゃなくなって。たんじゃないかな。
人を辞めたんだ、堀川くん。
なんかちょっとアンドロイド的な。
うん。
アンドロイドだとしたら、その振る舞いもわからなくないですか？なんか人間の心を知ろうとしてるみたいな。
あ、じゃあまだ探してる段階なんだ。
そう。 まだ、そう。人として勉強中というか。
うん、鳥川くんが
そう。
でも勉強してるにしてはな、エッジが効きすぎてるからな。
だからあれですよ、マルチと一緒ですよ、マルチと。
いやいや、違う。マルチは別に、鶏に人の名前つけて卵を食おうとしなかった。したら俺、トゥーハートやってないよ、そんな。
何度もが書いたトゥーハート
じゃないですか。怖い。じゃあ次行きますよ。
堀川くん、だって風邪ひいたワカメちゃんに風邪をひいてよかったねって手紙送るやつですから。
うん、怖いよ。ダメだよ、それ。ゾッとする話。
次。
キャラ。俺、二人は世代かな？マイチングマチコ先生のマチコ先生。
はいはいはいはい。
あんまりわかんないですね。まあ、うん、もちろん知ってはいますけど。
はいはい。
うんうんうん、
まあ、元祖淫乱キャラですよね。
ねえ、クソエロい。
そうですよ。スカートめくられてマイチングっていうんですから。
マイチングっていうやつですか。おはようの挨拶がおっぱい立ちされるんですから。
いい時代だな。
うん。
さあ、マチコ先生。あら。俺嫌いじゃないな。おっとり。
ほう。
お
ー。なんか、スカートめくりとか悪ガキされても、あらあら、みたいな、
うん。なるほどね。
うん。
結構、キャイーンみたいなリアクションを毎回ね、取ってくれますからね。マチコ先生って。
大きなリアクションだったんですけど、なんかこう、母音をタッチされても、なんか割と、ん？みたいな感じで。そうそう。小首かしげるくらいのリアクション。なんか
大丈夫ですかそれもうめちゃめちゃにされませんか？そんなリアクションしてたら。
お前は読んでる二次創作が、なんか、路線が違うんだよ。電車の。お前私鉄なんだよ。こっちは JR 乗ってんだよ。あ、でも、マチコ先生おっとり路線って僕好きですね、これ。ちょっと。
そうですね。
うん。いい感じのが出てくれました。
はい。
さあ、じゃあキャラ、行きましょう。はい、これまた来ました。エンマアイ。
おぉ。
これこそ無表情のね、キャラでしたけれども。うん、じゃあ、エンマアイは、どういう属性になるのか。
はい。
さあ、行ってみましょう。
属性堀川っていうのもありですね。属性の方に入れちゃう。
属性。あ、でもこれ、そのままかも。
はい。
穏やかな表情を崩さないが闇を抱えているっていう。
まんまやん。もうそれ閻魔愛。それ閻魔愛です。
閻魔愛だったよ。まあ、そうなっちゃいますよね。
それはずっとあの人、あの生活をずっと続けてるんですから。それ病んでますよ。
そうですね。もう一枚引いてみましょうか。あまりにちょっと。
はい。
属性残しでキャラだけちょっと変えてくれませんかね。
あ、属性残しで。なるほど。
うん、属性がね、割といろんな捉え方ができそうな属性
なんで。あ、なるほど。じゃあちょっと、この穏やかな表情を崩さないが、闇を抱えている、うん、これを、残したまま、キャラ引いてみます。
単純に腹黒いとか、
うん。
あとはもういろいろ。
本当でも、うん。トラウマで笑顔が。
そう。
崩せないとかね。
延長しない方良かったんじゃない松崎。アズマンガのカグラ。
うわ
ぁ闇抱えちゃダメでしょ、カグラ。
おもろ
あ、でもテントを自分で壊して泣いちゃうとことか、もしかしたらトラウマあったりするのかな。
おもろ。
一番でも繊細なキャラではある
かもしれ
ない。やっぱアズマンガの中では。
ちょっとその闇を抱えてるっていうのがちょっと紙一重なとこありますけどね、その、あの繊細さ。
だってなんであんなに勝負にこだわるのかとかね。
そう。だって、カグラの家族って出てきてないですよね。
まあそうですね。アズマンガは基本的には出てこないけど、うん、あんまり、その、どういう人かっていうのもイメージ湧かないですね。
うん。
だからもう家族に何かあるんじゃないですか。
カグラの。かたくなに苗字だけですし。
そう。
ああ。なんかこう、親からもらった名前を名乗りたくないみたいな。
か親からもカグラって呼ばれてるとか。
もしかすっげえキラキラネーム。
幼女
うん、そう。
それであんまり折り合い悪い。
めちゃめちゃ悪い。
やっぱ施設からもらわれてきたけれども、だから、 夜一人で、なんか、マラソンの練習とかするじゃないですか。
いやいや、運動部だよ。運動してんだよ。
いや、家に居場所がないくって。
やめろ。
なんか発散したくて。
やめろ。
いや、やめろって言ってる、これ。あなたが考えた企画ですよ、これ。
そうですよ。
そうだけど。俺もこうなるとは思わない。
体がくたくたにならないと寝れないんですよ、もう。うん、もう家に居場所もないから。
じゃあ、ちょっと、闇神楽だったってことでいいですか？
いや、神楽、闇抱えてます。
アズマンガもさ、こんな立ってそんなこと言われてもさ。
いや、でも、これ、こういうキャラですじゃなくて、こういうふうに改変するってことですから。
そうそうそう。
我々は、ね。
なるほど。
実際は違いますからね。
こうだじゃないですからね。
なるほど。シミュレーションってことですからね。
うん、そうそうそう。
次のキャラ。次元大介、はい、ルパン三世。
次元、
まあ、渋いですよ、うん、次元は
ね、
うん、ね、女が苦手だったりもしますからね、次元は。
ああ、そうですね、
うん、
次元大介だ。
これ面白くなりそう。中二キャラを演じているが恥ずかしがり屋。うわ
ー、そうやったん。
いや、結構あのままいける感じもありますよね、実は。
中二っぽいもんな。
なんかそう、あの、目も隠してるしね。うん、帽子深くかぶって、う
ん。そうだったんだ。ただの中二だったんだ、あれ。
あれ、中二ですよ、次元は。
あれ、ウイスキーとか煽ってんの、いつも麦茶とかやったんちゃいます？
だって、だって、飲めないんだ。
バーとか行くけど。
しかも、なぜか砂糖とか入れたやつ。
あれさ、あの、次元がこうかっこよく銃撃ってるシーンとか、まあ俺たちはアニメで見てるわけじゃん。
はい。
あれ全部次元の想像だったらどうする？
うわぁ。
あれずっとこういう感じで相手を撃つとかずっとやってんの。想像の世界、次元の。
頼りたくないなぁ。
みんな気使ってんねや。ルパンとかも。
そうそう。ルパンとか同級生。同級生をこうキャラ、周りのやつ当てはめて自分の妄想に浸ってて。
あ、じゃあもうルパン三世という物語が、そもそも、
うん、そう、次元の妄想。
いや、ハイスクール鬼面組みたいなことになって
る。そういうことですね。
本当の次元は学生ですから。
かも東京大学物語ですよ、ね。
あ、そうだ。江川達也
だ。全部妄想だった、みたいな。
江川達也版だ。
次元、江川達也版ルパン三世。
ドラマでは稲垣吾郎が演じてた東京大
学。そうですよ。
もう一個くらいいけっかな。
はい。
あ、割と最近の作品ですね。犬山葵ゆるキャン。
犬子。
犬子。
うん、犬子。まあね、関西弁の。
うん。
犬子こそなんか常に笑顔だけど闇抱えてそうな。
ねえ、抱えてそう。
うん。あ、抱えてそう。
抱えてる。
抱えている。
うん、アンドロイド娘だって。
あ
れ全部インプットされてんの、あの、
嘘つくとかも、
うん。嘘つくのも。
嘘やで、嘘やで、嘘。
バグった、バグった。
みたいな。
たまにあるあの嘘ついた時のメモ。やっぱ
アンドロイド。あれ確かにアンドロイドっぽさあります、
ね、うん、そうそうそうそうそう。
だ普段の目からぐるんって回って、
あの腹話術の人形みたいな感じで。
はいはいはい、
そうそうそう。福ちゃんみたいな。
犬子アンドロイド娘説いいな。
いいっすね。
ちょっと俺好きかも、その設定。
だからアンドロイドでみんながキャンプしてるところを、うん、どんな災害が来てもいいように、うん、実は守ってるみたいな。
おー。
なるほど。
なるほど。そういう。
みんなの前ではふざけているけど。
うん。うん、うん。あー、でもなんか、アンドロイド娘だけど、そんな機能あるのかな？嘘つく機能しか備わってないような気もしない？なんか。
あー、そっちですか。
うん。
まあでもまあまあ、でも、楽しませようとはしてるのかな、そういうインプット。
人間から笑顔を。人間を笑顔にさせたいっていう。
で、敵対するアンドロイドで堀川くんがいるわけですから。
そうね。
混ぜるな。大バトルになる。
でも妹いますもんね、犬子ね。
はいはい。名前なんて言ったっけな。
だから妹もアンドロイドってことなんじゃないですか。
壁のシミじゃなくてですか。
それは堀川だから。
犬子の妹も壁のシミなの。ちょっとバグってんじゃん。認識能力がもうバグってんじゃん。あ、堀川くんアンドロイドだから認識能力に欠陥ができて弟と思い込んじゃってんだ。間違った顔認証みたいなしちゃって。はい。ということで。ね、堀川くんと犬子がアンドロイドだったという、はい、ことが、ことになりました。今回のくじ引き企画ということで。
はい。
またちょっとね、ちょっと残ったりもしてるんで、また機会あれば、ちょっとこのくじを流用して、いろいろやりたいと思いますんでですね。
はい。
ぜひぜひ。また、そうですね。まだ決まってないですけれども、また生配信もやろうと思いますんで。はいはい。その次はぜひぜひくじ引き投票してください。ということで、以上、くじ引き実験室二次祭流キャラ改編でした。はい。ということで、エンディングです。じゃあ、ツイッター読んできますね。
はい。
はい。アメトークの漫画紹介に物足りない人へおすすめのポッドキャストがありますよってことで、あ、二次祭をこういう風に宣伝してくれてる。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
あれ、アメトークもあれ、ゲストのは誰でしたっけ？女性の。広瀬アリスさんかな、
うん、あー、なんか病んでる漫画ばっかり上げてたんで、ね。
そうそうそう。土井さん系の漫画ばっかり上げてて。
そうだよね。
すげえ、
あ、そうだったんだ。
なんか僕もなんか、ツイッターでなんか上がってる画像だけ見て、ああ、なんか、仲良くなれそうだな、ぐらいの。
いい酒が飲めそうな。うん。さあ、ようやくエヴァ見終わったので、二次祭のエヴァ話を聞けるということで。
お
ー。はい、ぜひぜひ聞いてください。ね。エヴァ見終わった人は。
うん。
さあ、泉小奈太32歳が話題になってますが、この間ちょっとツイッターで話題になってたやつ、
ね、うん。なんかトレンドみたいになってましたね。
はい。ヒーラギツカサ32歳は途端に三平さんの嫁感が出るっていう。そうそうそう。まあ僕ツイッターでも書いてたんですけども、僕の年齢計算とまたちょっと違ってましたからね。僕は、
なるほど。
これは、泉小奈太32歳は2007年で18歳設定なんですよ。2007年っていうのがアニメの、
はい、
アニメ化された年で。で、18歳はあれ3年やってるんで、はいはい、最終回では18になってるんですよ。あの子たちは、うんうん。
はいはい。
で、それ計算なんですけど、僕は16計算でやってるんで、僕の司は、ま、今年30ですね。
だそうです、皆さん。
だそうですよ、皆さん。
ね、みんな一人一人に司がいるから、ね。
なるほど、なるほど。
いろいろそういうのもあるっていう。
はい、
さあ、200、うん。
じゃあ、一人一人に堀川くんもいるってことですね。
堀川くんもいますよ。堀川くんもいますよ。うん、ただ、みんなの堀川くん、だいたい一緒のイメージだと思うけど。
会ってみたいな。いや、あの子はまともよっていう人に。
いや、同じ。
用語派に会ってみたい。
用語派。堀川用語派。
はい、
それ、堀川の宗教の、信者でしょ、それ。もう。
共信者。さあ、278回を聞いているが、A パートで3人がヒゲを剃る女子、そして女子高生を拾うというアニメについて、激論を戦わせている、うん。めちゃめちゃ面白いです。激論。
あ、あれか。はいはい、
はい。恋とは、みたいな。
そう、恋とは。あ、それについてもありますね。恋愛について、先輩を諭す後輩の図っていう。
あ、熱い話でしたね、あれ。
熱い話でしたね。
いや、ヒゲを剃るもね、いよいよ後藤さんがね、またちょっと動き始めてきたんでですね、もう見逃せない状態になってますけれども。あ、さあ、土井さんが3プラス1で上げてるライカ、うん、スライム倒して300年のライカ、うん、
はいはい、2
話で速攻、スライム娘に乗り換えそうっていうご意見が届いております
ね。まだね、まだね、うん、ちょっと悩んではいますよ。
あ、まあ、みんな可愛いからね、
はい。そう、揃ってないとっていうのもあるしな。
そうそうそう。あと、ほんとみんな可愛くて、やばいっすよ、あれ。
うん。
うん。
ねえ、あれはいいわ。さあ、雲ですが何かの話。 同じタイミングで異世界召喚されるも、うん、モンスターとして生まれてすぐに活動を開始したクモコと、成長するまで十数年かかった人間組、うん、この時間差ギミックに気づいたとき、私も鳥肌が立ちましたっていう。
そうか、そうか、そういうことですよね。
そうか、転生はそうだよね。一緒だけれども、成長スピードが違うっていう。
なるほど。
あ、なるほどね。これは面白いよ、あれは、本当に。
ね。
うん。あ、クモですが何か。早見さんか、のとさん系の声。一緒にしないで。区別つかないけど、区別つかないけどって書いてますね。でもね、俺逆に言うと、多少区別つくんですよ。はい、早見さんと、
うん、
のとさんって。だから、逆に分かんなかったから、だから、ハテナも出てきたし、おそらく、お二人の声っぽく誰かがやってんのかなって思ったところもあるんですけれども、
ね。なるほどね。
うん。なんとなくですけれどもね。
うんうんうん、
さあ、スーパーカブは2話から見始めましたが、ヘルツ聞いて1話も見たくなりました。はい、BGM の演出、うん、とても気になりますということで。
ああ、うん、そうですね。
アマプラとかでも見れますからね。
そうですね。D アニメストアでもやってますし、うん、結構見やすいと思いますんで、スーパーカブ。
う
ん、ぜひぜひ、うんうん。見逃した方も1話から。さあ、そして好きなイラストレーター会議がね、結構反響があってですね。大好きな作家さんの名前が上がって嬉しい。江口先生、うん、園田先生は単行本画集を、収集してます。まだまだ語れると思いますので、2段3段を希望。
うん。
うん。そして、令和の世に9月姫先生、モンスターメーカーの名前が上がるとは。カードゲームでしか絵の供給がなかったので、雑誌 RPG コミックで漫画連載が決まった時は、始まった時は嬉しかった。個性的な絵柄で今でもいけてますね。しばらく新作の発表がないので活動を再開していただきたい作家さんの一人ですと。
うん。ほんと今でも全然いけると思います。
ねえ。
うん。
そっか、あまり最近活動されてないのかね。
みたいですね。
うん。いや、あの絵はもっと見たいな、あれ。
うん。
うん。さあ、二次祭でスーチーパイの名が出るとは。MA18。あ、これはあれですね。X 指定と18歳以上推奨の中間のレーティングだったみたいですね、スーチーパイって。いわゆる18禁でもなかったような感じの、ちょうど中間みたいな。で、さらに、九月姫先生の名を聞くとは、懐かしすぎると。
うん。
うん。他にもですね、園田先生とモッチー先生が描く、妙齢の女性は最高。
うん。
あ、モッチー先生ね。
うん。
言ってます、僕も、サークルは。
と、好きなイラストレーター、アラン・レイ、漆原さとしさん、裏垢でしか描けんっていう。ちょっとエロエッチ系の、あれかな？
そうですね、漆原先生はそうですね、
うん、
エロ漫画雑誌のね、表紙をずっとやられてた方で、
はいはいはいはいはい、はい。
で、ゲームだとラングリッサーかな確か。
うん。
のデザインキャラネをやられてた方です、
ね。はいはい。でも結構名前は聞いてましたよ。漆原さんは。
ね、う
ん、はい。さあ、好きなイラストレーターというよりアニメーターですが、玉浦、リトルバスターズ、アイマスなどのキャラを担当された飯塚春子さんでしょうか。彼女が担当されたキャラって瞳が綺麗なんですよね、と。
飯塚さんね、うまいですよね、うん。
まあ確かにこの作品並べられるとわかりますね。なるほど、っていう感じで。
キャラで、今キャラデーが主かな。
うん、うん、うん。
そうですね。
さあ、お三方のイラストへの興味や思考を知ることができて面白かった。三平さん推しの園田健一先生は漫画、法人エグザクソンの作品ロゴがおしゃれだったことを覚えています。ちなみに私の推しは山下俊也先生というふうに。
うん。
うん。なんか、ツイッターの方にイラストも、貼ってくれてましたからね。
あ、なるほど、うん。
はいはいはい。さあ、あと、あ、これあれですね。アニメ実況の感想ですね。女子楽3話、はい、アニメ実況、ヤスさんの可愛い絵柄と、くめた節のコラボは今見ても面白いですね。実況しながらツッコミを入れるのに最適なアニメでした。桜あやねさんが出ていらっしゃるから最近のような感じもしますが、2012年の作品なんですね、と。いやー、結構もうほんと気抜くと平気で10年前になってますからね。アニメって。こんな感じでです。いろいろ、はい、ツイッターの方も感想ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。もっともっと感想いただけると非常に励みになりますんで、はい。よろしくお願いいたします。さあ、そして、冒頭でも言いましたが、ライブですね。 5月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフトへ、ライブ、二次元妻帯者の夜の井戸端会議、これ第2回、開催されます。会場が12時半、開演13時、配信が13時半、終了15時半、そして配信1500円、来場2000円、配信期間は5月30日日曜日の23時59分まで、そして来場者にも視聴 URL 送付ということになっておりますけれども、まあいろいろこういう情勢で、はい、何がどうなるか分かりませんので、まあ、その都度、はい、情報を発信していきますので、チェック、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。さあ、あとはあれですね、さっき言ってたアニメ実況、こちらの方も、ニコニコチャンネルで我々のが、月に2回ほど更新されておりますのでですね、こちらの方もチャンネル登録をしていただければ、はい、生配信のアーカイブもすべて見れたりしますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしていたところだったのでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そしてノートの投げ銭は随時受付中ですので、ぜひぜひ、ご支援よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
待ってます。
そんな感じで、第279回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK でーす。
うん、
あ、そうね。新コーナーもやりたいね、もうちょっと。数が集まったら。
あ、そうです
ね。嫁といるとこ見ましたよ。でもアンケートの方が送りやすいのがね、この手のは、ツイッターとかじゃなくて、アンケートフォームみたいのを作った方が。
まあ。
うん。
そうなん
でしょうけどね。
うん。
メールってやっぱりハードル高いんですかね。どうですか皆さん、聞いてる皆さん。あなたですよ、皆さん。
あ、呼びかけ。急に。
あなたですよ。
映画の中から呼びかけられるパターン。
何を送っていいのか分かんないのかな。
まあ、そうかもね。まあ、今、ツイッターの方がね、送りやすいっていうのもあるかもしれないけど。
確かに。
まあ、新コーナーとかこういうのはもしかすると、ツイッターじゃない窓口があった方が、なんか送りやすいのかなと思う。うん。いや、やっぱりほら、生配信の時って、えらく送ってもらえるから。
はいはい。
うん。
あのアンケートの時は。
キャラ送るだけとかもありますしね。
うん。
なんか、ね、なんかね、気にせず、これについて語ってよみたいなんでも全然いいですからね。
うん、そうですね。なんかメール特集とかもね、溜まればやりたいと思ってますんで。
そう、
ぜひぜひ、
なんか、うん、新コーナー始まったのに、一回もやらずに終わるっていうことに。
まあいいんじゃないですか、それも。
それもいいか。
うん。
ぜひぜひ送ってください。よろしくお願いします。